今日の箇所はヨハネによる福音書の16章1節からとなっております。教会備え付けの聖書では168ページです。それでは口語訳聖書でお読みいたします。私がこれらのことを語ったのは、あなた方がつまずくことのないためである。人々はあなた方を街道から追い出すであろう。さらにあなた方を殺す者が皆、それによって自分たちは神に仕えているのだと思う時が来るであろう。彼らがそのようなことをするのは、父をも私をも知らないからである。私があなた方にこれらのことを言ったのは、彼らの時が来た場合、私が彼らについて言ったことを思い起こさせるためである。これらのことを初めから言わなかったのは、私があなた方と一緒にいたからである。けれども今私は、私を使わされた方のところに行こうとしている。しかし、あなた方のうち誰もどこへ行くのかと尋ねる者はいない。かえって私がこれらのことを言ったために、あなた方の心は憂いで満たされている。しかし、私は本当のことをあなた方に言うが、私が去っていくことはあなた方の益になるのだ。私が去っていかなければ、あなた方のところに助け主は来ないであろう。もし行けば、それをあなた方に使わそう。それが来たら、罪と義と裁きとについて、世の人の目を開くであろう。罪についてと言ったのは、彼らが私を信じないからである。義についてと言ったのは、私が父の身元に行き、あなた方はもはや私を見なくなるからである。裁きについてと言ったのは、この世の君が裁かれるからである。私にはあなた方に言うべきことがまだ多くあるが、あなた方は今はそれに耐えられない。けれども、真理の御霊が来るときには、あなた方をあらゆる真理に導いてくれるであろう。それは自分から語るのではなく、その聞くところを語り、来たるべきことをあなた方に知らせるであろう。御霊は私に栄光を得させるであろう。私のものを受けて、それをあなた方に知らせるからである。父がお持ちになっているものは皆、私のものである。御霊は私のものを受けて、それをあなた方に知らせるのだと、私が言ったのはそのためである。今日はこの聖書箇所から、目が開かれるという題で、西郡牧師が神様のメッセージを取り継いでくださいます。それではよろしくお願いいたします。
最初にお詫びを申し上げなければいけないのでありますが、皆さんの週報に入っているアウトラインの方で聖書箇所が先週のままになってしまいました。毎週新しいのを、古い、ファイルの上に上書きをするのでありますが、先週の聖書箇所はそのまま残ってしまいました。聖書箇所は今読んでいただきました通り、ヨハネの16章の1節から15節であります。この聖書箇所を通して目が開かれるという題でメッセージをさせていただきたいと思います。先週の礼拝の中で、内側が大切だという話をいたしました。マルコの、それこそマルコ7章の1節から23節を通して、内側が大切なんだよって、本当に人が外側ばかりを大切にしている人々に対してイエス様は、内側が大切なんだよ、あなた方の内側にあるものが外側に出てくるんだよ、そのことをお話しなさったのであります。内側が大切だということを、先週は、聖書から読みました。聖書から聞きました。 でも問題はですね、私たちの内側は自分の力ではどうにもならない。外側は何とか飾ることができるかもしれない。外側は何かちょっと決まりを守ることはできるかもしれない。でも私たちの魂の内側、心の内側に自分の力ではどうにもならない部分がある。どうにもならないものがある。それは聖霊様に取り扱っていただかなければいけない、聖霊様が私たちを作り変えてくださるんだというお話をさせていただいたのであります。ですから本当に私たちがですね、内側大切だと言いながら、この聖霊様に助けていただかなきゃいけない、聖霊様の働きを待ち望もうと言いながら、また聖霊様と忘れてしまうと、それは違うだろう。本当にちょうどペンテコステまでの時間を過ごしています。5月21日がペンテコステの礼拝でありますけれども、ペンテコステまで私たちはもっともっといつも以上に聖霊様のことに目を留めて、聖霊様を待ち望んで聖書のメッセージを聞いていきたいと思ったのであります。で、今日はその1回目でありますけれども、それは真理の御霊、この聖霊様は私たちに本当のことを教えてくださる、本当のことを見せてくださる、そういうお方なのだというのであります。ちょうどですね、今読んでいただきましたヨハネによる福音書の16章の7節のことところにこのような言葉がありますね。しかし私は本当のことをあなた方に言うがというふうに書かれていますけど、この本当のことをあなたに言うがというこの本当と、この13節の真理の御霊が来るときにはと書いてあるこの真理という言葉は同じ言葉ですね。本当のことを教えてくださる聖霊様は、イエス様がですね、この困難の中でって言いましょうか、この心配の中で不安の中にいた弟子たち、その弟子たちのに対して、あなた方は私がこれから去っていく、私と別れ別れになっていく、そしてこのやがてあなた方を街道から追い出す日が来る、2節ですか、二節にあるように、人々はあなた方を街道から追い出す。そして、もう街道というのは共同体生活の中心ですからね。あなた方は、いわゆる日本の古い言葉で言うのは村八部と言いましょうかね。あなた方は本当に人々から相手にされない邪魔者扱いされる時が来る。そして、あなた方を殺す者さえも、それによって自分たちは神に仕えている、自分たちは正しいことをしているんだと、そのように、この言う時が来る。そのような予言をイエス様はなさるわけですよね。弟子たちは不安を覚えるわけであります。その不安をあなた方は今感じている。私が去っていく、あなた方に困難がやってくる。それは不安に思うかもしれない。でも本当のことを言うとね、イエス様は話をなさる。皆さん、私たちは本当のことを知らないがゆえに不安を感じる時がある。本当はこれ、イエス様が去っていくのは弟子たちにとってプラスなんだよ。弟子たちにとって本当のことを言うと、イエス様が天に帰っていかれるのは、それはプラスなんだよってイエス様はおっしゃったんですね。皆さん考えてみてください。私たち本当に思いますね。この弟子たちいいなって、イエス様の奇跡をあんなに見えた。弟子たちの話、イエス様の話をあんなに聞けた。羨ましいな。復活のイエス様にお会いできた、羨ましいな、私たちは思うわけですよね。でもイエス様はここでおっしゃってる、私は去っていくんだよ。でもそれは本当のことを言うと、あなた方にとってプラスなんだよ。私たちは本当のことを知らないで、本当のことから目が閉ざされてるから不安を感じる時がある。でも、本当のことを言うと、神様はあなたを守り、導き、支えてくださるんだよ。 初めてのお使いってテレビ番組が日本にありますよね。5歳くらいの、絶対アメリカではありえないこの番組でありますけど、5歳くらいの子供をですね、買い物とかに行かせるんですよね。で、ちょっと、トラブルが待ってたりするわけです。途中で犬が出てくるとかですね、この買い物に行ったらですね、値段が違って、なんか手元のお金が足りないとかですね、そういうのがあったりするわけです。もう本当に困っちゃう。どうしていいかわからない。荷物が重いとかですね。もう、子供の目から見たらですね、どうしよう、困っちゃうな。そういう場面がたくさん出てくるわけであります。でもそれにですね、カメラがですね、バレないように、カメラが、追っかけていくわけです。そして、見てる方はですね、やっぱり本当に大丈夫かなと思いながら、頑張れと思いながら見てるわけですよね。子供の視点からしたらですね、本当に助けてほしい。どうしてこうなの？なんでお金が足りないの？なんでここで犬が出てくるの？なんでこんな荷物が重いの？助けて。でも、すべてがわかっている大人の目から見ると、頑張れよ。大丈夫だよ。ってことですよね。本当のことが見えてないがゆえの不安。それが私たちにはどれだけあるだろうかと思います。私も子供の時に、本当に一回迷子になりかけた、プチ迷子になったことがありますが、遠足に行ってトイレに行ったら帰り道がわからない。トイレに行って、みんなが集まっているところに帰ろうと思うんですけど、どういうふうに行ったらいいかわからない。本当に不安でした。どこだろう、こっち行っても違う、こっち行っても違う。みんな同じ人に見えてしまうし、みんな同じ場所に見えてしまう。そして誰も自分のことなんか構ってくれてないかのように見えてしまう。でも、遠足が終わってですね、プチ迷子ですぐここだって分かったわけですけれども、遠足が終わって、これ幼稚園の時の話で、今でもその写真はあるわけでありますが、遠足が終わってですね、その写真が、貼り出された時にですね、私がすごい不安そうな顔してですね、こうやって、この一人でポカーン、ポツーンとしてる写真がちゃんとあったんですよね。そんな楽しそうにしてる写真あんまりなくてですね、ポツーンとしてる写真があった。僕は、この時カメラマンの人には、カメラ、写真担当のおばさんって言っちゃいけません。お母様には、そういうふうにちゃんと見えてたんだな、っていうふうに思いますね。私たち、本当に、見えないがゆえに、目が閉ざされているがゆえに、不安を感じるところがある。でも、聖霊様は、私たちに、本当のことが、見えるようにしてくださるんだよ。その私たちが出会う困難、私たちが出会う不安、私たちが出会う戦い、その中で私たちが見えなくて、神様の御手が見えなくて、この後どうなるか見えなくて、不安でしょうがない。でも、聖霊様は、その神様の御手が見えるように導いてくださるんだよ。そのように、イエス様は、ここで、おっしゃったのであります。そして、その聖霊様がいろんなことを私たちの目を開いてくださるでありましょう。でも、その中で一番大切な三つのことをここでお話をされています。ですから今日はこの三つのポイントをお話ししたいと思うのであります。それは、罪と義と裁きとについて、世の人の目を開くであろう。八節の言葉であります。それが来たら、罪と義と裁きとについて、世の人の目を開くであろう。聖霊様は私たちの罪を示し、私たちのこの救いを示し、そして私たちにこの決断を迫るお方であります。そのことをお話したいと思うのであります。まず第一に、罪が示されるということです。聖霊様は、私たちの罪を示される方です。これは本当にある意味わかりやすいことかもしれません。私たちがですね、この中に、こんなこと、全然気にしてなかったことがですね、あるとき、ふっとこう気になる。ああ、私はあんなことをしてよかったんだろうか。よくですね、クリスチャンになると、この 罪がもっとクリスチャンになる前よりも罪が分かるようになったって話を聞きますけれども、そうなんです。イエス様を信じて聖霊様がもちろんクリスチャンになる前から働いていらっしゃいますけれども、クリスチャンになって聖霊様がもっと自由に私たちのうちに働くときにですね、私たちの心の大広間だけじゃなくてですね、大切間だけじゃなくて心のもうちょっと奥の方も見せてくれでですね、そこにちょっとあるでしょうって罪を示される。今までは何とも思ってなかった、いやこんなこれくらい誰でもやってるでしょう、いやこれくらい OK でしょうと思ってたことも聖霊様が私たちに示される。いやだけどそのイエス様を、その聖霊様は私たちがクリスチャンになる前から私たちの心に罪を示してくださる。それは罪じゃないか、それが罪じゃないか、それは問題じゃないか、あなたのそのこのこと罪じゃないの。聖霊様は私たちの罪を示される方であります。そしてその旧説を見るならば、罪についてと言ったのは彼らが私を信じないからである。聖書をですね、見てまいりますと、この罪というのは何であるか、罪の本質は何であるかっていうと、それは神様を神様としないことなんだ。私たちはこの教会行ってですね、罪の話とか聞くともうだんだんだんだん人によっては嫌になっていく人もいますね。そんな罪の話なんか、私は結構いい線いってますよ、私はそんな立派、まあまあまあいい線いってますよ、ちゃんとやってますよ、罪人なんて言われる筋合いありませんよ、そのように私たちは思うこともあります。ある人は教会行って罪の、先週出てきたような罪のリストを見ると、私はこういう悪い人もいるけど私は関係ない、こういうことをやる人もいるけど私は全然 こんな悪くはない思うということを おっしゃっていましたけれども、でもですね、聖書が言う罪はその結果としていろんな罪が出てくる。でも一番根っこにあるのは何かというと、神様を神様としないことなんだ。自分を神様と。聖書はそれは聖書書いてあります。創世記に書いてあります。今日は開きませんけれど、創世記の3章にですね、この木の実を食べなさいと、この食べなさいというか蛇がですね、誘惑してくるわけですよね。蛇が神様が食べるなって言った木の実を食べる、いやそんなの食べても大丈夫だよって。それでなんて誘惑するかというと、この木の実を食べたらあなたの目が開けてあなたが神様のようになるんですよ。あなたが神様になるんですよ。神様を神様として歩んでいたアダムとエヴァでありましたけれども、蛇が誘惑してきました。これを食べたらあなたが神様のようになるんですよ。それを聞いてアダムとエヴァは、いやエヴァが先にあの罪を犯したのでありますけれども、エヴァとアダムはこれを食べたら神様のように、自分が神様のようになる。自分が神様になったら神様困ると思って、神様は意地悪でこのことを言ってるんだ。それに引っかかってですね、そしてアダムとエヴァはその木の実を食べてしまった。だから罪の本質は何だって聖書は言ってるかというと、罪の本質は私が神になることです。私が従うもの、先ほどの子供たちの話にもしました。子供たちにも話しました。本当に、子供たちに話しながらですね、これを子供たちに分かってもらうのはなかなか難しいだろうなと思いながら話しましたけれども、でも、皆さん、お分かりだと思いますね。大人の皆さんは、あれ聞かれたらお分かりだと思います。ペテロは自分の理想の救い主をイエス様に要求したんです。私の思い通りの神様になってください。私の思い通りのこの救い主になってください。それを願うときに、祈るときに、押し付けるときに、あなたが神様になるんです。神様は私たちの言うことを聞く、あのアラジンの魔法使いのあの魔人のように、あなたの言うことは何でもしますよ。そういう便利な力の強いお手伝いさんになるんです。 神様を神様とするということは、私たちが神様に従っていくことです。自分の願望、自分のこの夢、自分の期待、自分の求めること、それに神様を振り回すのではなくて、神様が私に願っていらっしゃること、神様が私たちにこの期待すること、神様が私たちをこういうふうに用いたいと思っていらっしゃること、そこに従っていくのが私たちの歩みであります。神様はそれと正反対の、私が神様になり、神様が私たちに従っていく、それを罪として示されました。聖霊様はそのことを、罪の本質を教えてくださる方です。ああ、私は自分勝手に、自分が、聖霊様はですね、本当に私たちのうちに働いているときに、私たちの罪の本質さえも示してくださる方であります。私たちが、皆さん、私たちがあんな悪いことをしちゃった、こんな悪いことをしちゃった、それも罪でしょう。でも、本当に私たちの根本的な問題に触れていただかなければ、私たちは神様のお役に立つことができません。本当に神様を神様として従って歩んでいこうじゃありませんか。聖霊様は私たちにその罪を示される方であります。2番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、救いがわかる。聖霊様は私たちに救いを教えてくださる方であります。この10節の言葉でありますが、義についてと言ったのは、私が父の身元に行き、あなた方はもはや私を見なくなるからである。義という言葉は、私たちは自分が正しいということを考えるかもしれませんけれどもですね、このここで義というのは神様の与えてくださる義であります。神様が私たちに与えてくださる義、私たちを義と認めてくださる、私たちを正しいものとして受け入れてくださる義であります。つまり、イエス様が十字架にかかり復活され、天に帰られた。それによって救いの道が開かれた。イエス様が私の罪のために十字架にかかってくださったんだ。それがわかるようにしてくださるのは聖霊様の働きであります。あの2000年前のイエス様がどうして私に関係あるんですか？あの2000年前の、皆さん考えてみてください。あの2000年前のイエス様の十字架が私の罪のためだった。そんな理屈で何か通るかというと、わからないってたくさんいらっしゃるでしょう。でもそれをわかるようにしてくださるのは聖霊様の働きだ。ですから本当に私たち、あの求めていらっしゃる方を祈ってください。聖霊様、私がこれわかるようにしてください。いや、私はクリスチャンになったけど今一つこれわかってないなって方ですね、もう本当に求めてください。聖霊様、私にこのことがわかるようにしてください。私の魂の深いところに、私の本当に頭だけじゃなくて魂の深いところに、このイエス様の十字架の恵みが深く深く私たちの魂、私の魂に本当に感謝と感動を持って届きますように、神様、私の魂に聖霊様働いてください。そのように祈ってください。また本当に、あ、私のことを分かりました、ハレルヤ、感謝しますという方いらっしゃったら、そのことを感謝するだけじゃなくて周りの方々のために祈ってください。これは本当に私たちが言葉を、いろんな言葉をたくさん使っても説得できることじゃありません。聖霊様の力をいただかなければわからないことであります。本当にイエス様の十字架の恵みがあなたのためだったんですよ。そのことが本当に伝わりますように。一人一人の魂に深くわかりますように。そのように祈っていこうじゃありませんか。3番目のポイントに進みたいと思いますが、決断を迫る方であります。聖霊様は私たちに裁きについて目を開いてくださる。裁きについてと言ったのは11節、この世の君が裁かれるからである。書いてあります。裁きっていうのは白黒はっきりすることであります。皆さん、先週ですね、ボストンでこの本当に悲しい出来事が、恐ろしい出来事が起こりました。マラソンのコース、ゴールのところで爆弾が爆発して、3人の方々が亡くなる。1人は8歳の子だった。2人 もう二人は若い、女性たちでありました。本当に悲しい出来事で、なんでこんなことを考える奴がいるんだろうかと思いますが、昨日ですか、一昨日ですか、あの犯人が捕まったというふうに言われていますが、皆さん、犯人が捕まったという言葉を私も使ってしまうんですけれども、正確じゃないですね。容疑者が捕まったんです。あれは、裁判が終わってないですから、犯人ということはできないわけですよ。犯人だと私たちが思っている人、警察が思っている人が捕まった。容疑者が捕まった。それまでは、いや、わからない。いや、犯人だと、いや、私たちは報道を聞いて思ってますよ。でも、本当にそうなのかって、わからないですね。裁きっていうのは、その、はっきりしないものに、白黒をつけるのが、裁きであります。イエス様は、聖霊様は、その裁きのことが分かるようにしてくださる。白黒をはっきり目が開かれるようにしてくださる。そのように言うね。私たち日本の文化はですね、このファジーなの大好きですね。このはっきりしないのがいい。もうアメリカはどちらかというと白黒つける方がいいかもしれませんけど、日本の文化はもうはっきりしないの、そのはっきりしないはっきりしないのが美しいみたいな、そういうところありますよね。ですからはっきりしないのがもうある意味美徳のように言われたりします。いや、そんなね、はっきり言わない方がいいよ、ちょっと柔らかく、いや前向きに検討しております、いやちょっと考えておきますと、はっきりしないのが美徳みたいに言われていますね。でも聖霊様はいつまでもいつまでも私たちがはっきりしないでいることに対して、いや違うよ、今あなたが決断をするときなんじゃないか。ヨハネの3章の18節から19節、スクリーンに出していただけるでしょうか。このように書かれていますね。ヨハネの3章の16節は、神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださったというところですが、その後に続く、これ字がちっちゃいですね。ごめんなさい。読めるでしょうか。私読みますね。彼を信じる者は裁かれない。信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じることをしないからである。その裁きというのは、光がこの世に来たのに、人はその行いが悪いために光よりも闇の方を愛したことである。彼を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている。裁きというのは私たちが死んだ後にどっかで裁かれる、もちろん聖書にもそのことが書いてあります。死んだ後私たちが一度死ぬこと、そして裁きに遭うこと、それが聖書にもう書かれています。でもここに書いてあるように、私たちが信じないときに、それはもう裁かれてるんだって。信じないということにおいて、あなた方はもう損してるんだ。あなた方は信じないことによって、光を失っているんだ。そのように、ヨハネはここで言ってるわけであります。私たちは、本当に、聖霊様によって迫られている。いや、もうちょっと、はっきりしないでいたい。もうちょっと、この、どっちに突きつけない方がいい。そのように皆さん思われる時があるかもしれない。でも、聖霊様は、しばしば私たちに、この決断を迫られます。あなたはいつまで、どっちつかずなんだ。あなたは、白黒を、はっきりするところに来てるんじゃないか。もちろん聖霊様は罪を示され救いが分かるようにしてくださる方であるからですから、私を信じなさいと、本当に全てを明け渡して私を信頼しなさいと決断を迫られるわけでありますけれども、本当に聖霊様がそのように導かれる導きに私たちお答えしようではありませんか。皆さん、私たちのこの問題、 それは何か、それはまず最初に自分が見えていると思っていること、いや私は大丈夫ですよ、もう私分かってますよ、見えているということが問題であります。聖書の中でも出てきます。これはですね、ヨハネの9章41節でありますけれども、これもスクリーンでちょっと出していただけますか。これはイエス様の言葉であります。今あなた方が見えると言い張るところにあなた方の問題がある。これはですね、パリサイ派の人たち、律法学者の人たちがですね、私たちも罪人なんですか、そういうふうに言ったんです。その時にイエス様はですね、答えました。あなた方は分かってる、みんな分かってる、大丈夫だ、そう言い張ってるところにあなたの問題がありますよ、あなたの罪がありますよ、私はもう大丈夫、そう思っておられるならば、本当に、神様、聖霊様に触れていただかなきゃいけないなと思うのであります。そしてマルコの10章の52節、この祈りを私たちの祈りとさせていただきたいと思います。これもスクリーンに出していただきますでしょうか。イエス様が一人の人に聞きました。あなたは私に何をしてほしいのか。今も私たちは、イエス、神様は私たちに聞いていらっしゃるでしょう。あなたは私に何をしてほしいのか。この人は答えました。目が見えるようになることです。先生、見えるようになりたいです。私たちもこの祈りを主にお捧げしようじゃありませんか。聖霊様は、私たちが求めるときに与えられるものであります。求めなさい、そうすれば与えられるだろう。イエス様がその話をされたときに、それは聖霊様のことを指しています。聖霊様が、私たちが神様を求めるならば聖霊様をくださらないとあろうかってあります。本当に聖霊様を待ち望んで求め続けようじゃありませんか。私も見えるようになりたいんです。私も見えるようになりたいんです。私も罪が見えるようになりたい。私も救いが見えるようになりたい。私も本当に決断をはっきりとしたい。主の前に出て求めていこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、今日もあなたが私たちに聖霊様を与えてくださっていることを感謝いたします。そして聖霊様を与えようとしていらっしゃることを感謝をいたします。神様、どうか私たちの目を開いてください。罪がわかるようにしてください。本当に私の過去の罪、隠してきたこと、そして心の奥底にある本質的な罪、自分を神様として、あなたを神様としないで自分を神様としてきたこと、そして救いのことについて目を開いてください。本当にイエス様によって救われるんだと、十字架が本当に私たちの罪の身代わりだったんだこと、ことを神様、どうか私たちの目を開いて神様を分からせてください。そして、決断をさせてください。本当に、私たちがどっちつかずで、グレーでいたい。いや、そうじゃない。本当に、あなたに従っていく決断をして、歩み始めることができるように、聖霊様を導いてください。どうかこの場に、今もいらっしゃる聖霊様、どうか一人一人の魂の中に入って、その心に、罪を示し、救いを示し、この決断へと導いてくださいますように。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。